今日恵みをいただく御言葉は、コロサイ人への手紙の3章1節から4節です。コロサイ人への手紙3章1節から4節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえられた、出されたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを上へと引き上げてくださった我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。私たちの命はすでにキリストと共に神のうちに隠されてあると書かれてあることをその通り信じます。どうか今我らは上にあるものとして、主を天のものを思い、御言葉を思い、もはや地上のことには思いをとどめることはないように、今主を上なるお方を見上げ、御言葉を見上げるこの時でありますように、今語るしもべの唇、および聞く一人一人の耳、それぞれ通りよくしてくださいますように、天から上からの降りてこられるイエス様、御言葉をいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。手術礼拝において再びベールシェバが語られましたけれども、そこにおいて、ね、大切な概念が、あるということを皆さん、学びました。上に登る、という概念と、下に下るという概念ですね。電車に上り線と下り線があります。あるいは東京駅の方に向かう、ね、すなわち都の方に向かうのを、ね、上り、都から遠ざかる方を下りというんですけども、私たちにとっての都は天の都です、ね、天上のエルサレム、この天国、そこには、ね、キリストが、座を占めておられ、ね、全能の父なる神様の右に座しておられる、それが私たちにとっての都、そしてそこに近づいていく方向、ね、これが、まあ、本来のクリスチャンの歩みだ、ということを、見ました。その根拠となることが、この今日のコロサイの3章でしたね。もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、皆さんはキリストと共によみがえらせた状態であるでしょうか。その状態であるということを自覚しておくべきです。皆さんはね、地の下のものではなく、ね、上の都のものだ、ということであるからには、皆さんは天の故郷を目指して、ね、進みゆくのが地上の歩みです。キリストと共によみがえらされたということは、もうひとたび死んでいる、ということですね。実際に、3節にありますね。あなた方はすでに死んでおり、お前はすでに死んでいる、その言葉が昔流行りましたけども、これキリスト者としての、ね、標準なんですね。もうすでに死んでいる。何に対して死んだか、もう以前の自分に対して死んだ、罪に対して死んだ、世の俗的なことに対してもう死んだ、そして蘇らされて、そしてもはや以前は肉欲に従って、情欲に従って生きておりました。下の生き方をしていた。ところが今はもうその生き方としてはもう死んで、すでに死んでおり、 キリストと共に蘇らされて、もはや、ね、その罪の情欲に従ってではなく、生ける御霊によって、聖霊によって、キリストにあって、ね、その聖霊様の衝動に突き動かされて、生きるべき生き方が、ね、このキリスト者の生き方です。ただし、ね、キリスト者には確かに蘇らされはしたんですけども、自由意志があります。相変わらず、頭の中には古い、ね、生き方の痕跡が残っています。肉的な生き方で生きる、そのパターンが染み付いてしまっております。ですから、キリスト者といえども、ね、その、この世に属するかのような歩むことも、ね、できますし、また上に目指して歩むというその全く新しい生き方を、ね、生きることもできます。そしてこの地上は、ね、荒野のようなところで、ね、神様から約束が与えられました。召し出されました、ね、あの出エジプトの民はエジプトから召し出されましたね。そして都へと目指して登っていくのがあの荒野の、ね、過程ではあるんですけども、しかし彼らは呼び出されはしたんですけれども、そして御言葉を聞きはしたんですけども、しかしその聞いた御言葉は彼らにとって益となりませんでした。彼ら、ね、都に登る途中に荒野でバタバタと倒れていってしまったんです。キリスト者も同じ危険性があるわけです。この世は荒野です。そしてこの世から皆さんは呼び出されました。召し出されました。神様の言葉を聞きました。神の御言葉を聞いたということにおいては皆さんは同じです。彼らと荒野を歩んでるんです。そしてその神様から呼び出された言葉に従って上り線に乗って、そして上る方向へ、都へ上る方向を目指して進み、そして到達する神様が与えてくださった目的地、約束の地上に到達できるクリスチャンもおれば、逆に到達できないクリスチャンもまたいるということを、これ私たちもよく知っておくべきです。クリスチャンになれば、ね、誰もが約束の地に入れるというわけではないということを、ね、ヘブル書に書いてありますね。なぜこのことが記録されたのか。それは、ね、今の世を生きる、この終わりの時代に生きる皆さんに対しての警告となるためだとヘブル書に書いてありますね。だから皆さんは、ね、この旧約聖書は警告として、あの約束の地に入れなかった人々に習って落語するものがないように、ね、日々高屋に励まし合いなさいということがヘブル人の手紙の3章と4章に書いてあるわけです。ヘブル人の手紙の、ね、もうこの間もう読みました通り3章の、ね、もう7節以降からこの4章の、4章の13節までのところに、ね、今日もし御声を聞くなら身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない、ね、だから今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい、ね、ここにいる兄弟姉妹の生徒の交わり、これはとても大事です、ね、生徒同士が互いに励まし合って、ね、今日と言われているうちにもし、ね、礼拝中に、ね、主に対して失礼なことをしている者がいたら、ね、もうしっかりとね、それに対して日々互いに励まし合い、戒め合って進め合って、誰も落語する者がないように、ね、気をつけなさい。これが、ね、生徒の中における、皆さんの、ね、なすべきことですね。もしそれをしないで見て見ぬふりして、ね、あるいは何か罪を犯しているのを、ああ許しだ許しだって言って何にもしない、ね、これは兄弟姉妹の交わりとは言えません、ね、ただ見捨てているだけです、ね、皆さんは見捨ててはならないんですね。ですから私たちはともども今、ね、上にあるものを目指して、ね、進んでいくべきだ。そしてキリストにあってよみがえらされたもの、この私たちの、ね、価値基準も全く新しく生きるもの、それが霊的なイスラエルだってガラテヤ人の手紙にも書いてあります。そして私たちはもうすでに、ね、地上においては罪に対しては、ね、死んでおり、そして私たちの命はキリストと共に神のうちに隠されている。だから、ね、こういうわけであなた方は上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めている。 この上の歩み、ね、これをしていくべきです。じゃあ下の歩みはね、どういう歩みか。この下に下るということをね、人がすると、聖書では必ず、ね、良くないことが起こります。災いが起こります。ね、手術でもちょっと語りましたけれども、ね、もし結婚という面において妥協して、ね、下に下る、ね、世の人、ね、世の中の女性を、ね、神の民が、ね、その美しさに目を奪われて目取るならば、あのノアの洪水が起きてしまいました。ね、神の子たる者が、ね、世の、ね、美しさ、世の享楽、ね、世は目に見えて栄えているかのように見えます。ロトは、ね、目に見えるものに従って惑わされて、ソドムゴモラをですね、エデンのようだ、ね、エジプトのようにエデンのように潤っていた、ね、そういうふうに評価するんですね。ソドムをエデン扱いしてはなりません。クリシャンは、ね、何か世の中の潤ってる様、美しい様、ね、それを見て、あ、こちらの方がこそがエデンだと、ね、勝手なことを、ね、勘違いして、そして、ね、世の中に下っていってしまうということを、ね、これをしてしまいがちです。イサクも、ね、その罠に、ね、ひとたび、落ちてしまったことを、ね、手術でも見ましたね。下るという概念、この手術では創世記26章を開いたんですけども、創世記の26章の2節に主がイサクに現れて仰せられたのは、エジプトへ下るな、ね、下ってはならない、エジプトへ下るな、私があなたに示す地に住みなさい、この下るという、ね、概念、上にあるところから、ね、下の方に下る、でこれ、ね、良くないことが起きてしまいます。ルツキなんて、初めは災いから始まりましたね。その理由はモアブへと下ったからです。でベツレヘムという、ね、神様から与えられた、せっかく御言葉のパンのたくさん満ち溢れた家、そこが、ね、食べられる、パンがなくなったということでモアブへと下っていった、そのエリメレクの一家は、結果男手が全員、ね、死んでしまって、で女しか残されないで、もう散々な目にあって、しまいました。けれども、ね、ルツは登っていきました。ベツレヘムに。そしたら、ルツにはもう、ボアズという素敵な旦那さんが神様から出会わされて、ね、本当に素晴らしい結婚をしました。全く、ね、創世記のノアの洪水の時とは逆のパターンですね。ノアの時は、世の女の美しいのを見て、人の女の美しいのを見て、神の子たちが下っていって、そして、ね、結婚した結果、ネフィルムが誕生し、もう暴力を、ね、いかに狡猾に、ね、いかに巧妙に嘘をつき、いかに、その、裏切り、暴力、いかにこっぴどいことをする人が生き残るか、ね、そういう世界になってしまった。下ってはならないんです、ね、ルツのように登っていかなくてはならないんです。また、ね、さらに、ね、下る、ということ、主はですね、この世に、ね、下ってきてくださりはしました。それは、ね、下にいる、この地上にいる私たちを、ね、救い出すためです。ですから神様は、ね、私たちのところに下ってきてくださった。ヤコブが夢の中で、ね、見た場面において、ね、彼が枕したところ、そこに、ね、なんと天からですね、はしごがかけられて、地に向かってはしごがかけられた。でそこに、ね、御使いが上り下りしているのを見た、ね、書いてあるんですけども、イエス様も全く同じことを、ね、ヨハネの一章で言われましたね。あなた方は、ね、今に人の子の上に、ね、御使いが上り下りするのを見るようになるって言いました。イエス様はこの世に、ね、祝福を、ね、下らせるために降りてきてくださいました。 しかしそれと同時にですね、神様が、ね、この地上に降りてくるということにおいて、ね、これもまた、ね、本当に祝福の人に対しては祝福をもたらすために、そして災いをもたらす者に対しては災いをもたらすために降りてきます。あのソドムに対しては、ね、神様を下ってきたと書いてあるんですけども、それは、ね、果たしてそのソドムゴモラが災いに足りるようなところであるのかどうか、ね、それを見るために、ね、下ってきたって神様はおっしゃいました。そして実際に下っていってみたら、もう本当にそれはそれはひどいありさまだったので、ね、結局アブラハムの取りなし、ね、10人でも義人がいたならばこの町を滅ぼすまいという約束は確かにしましたけれども、あいにく10人いなかったんです。でそれで結局、ね、このロトたちを、救って、そしてその上でソドムは滅ぼされました。ロトたち、ね、この低地の方に下っていってしまった、ね、だからこんなに散々な目にあったんですね。ですから本来いるべきところに、ね、登る。ちなみに、ね、ロト、たちに対して御使いが、ね、この町からもう出なさい、私はこの町を滅ぼそうとしてるって、ね、言った時も御使いたちは、ね、さ あそこに、ね、あの高いところに登っていきなさいと、ね、言いました。けれどもロトはですね、そこまで登るのは無理です、ね、あそこの小さな町まで、ね、でしたら、ね、どうかそこに登る、あそこの山地に登るのはちょっと勘弁してください、あそこの小さな町ではありませんか、あそこに逃げさせてください、まあ見つかわせる承諾したんですけど、しかしその後のロトの歩み、あまり芳しい歩みとは言えませんでした。本当に登ると、ね、下る、これ、本当に私たちはよくよく気をつけるべきことです。で、さらにですね、登るという概念、この創世記26章において、ね、あの冒頭で宣言しました、26章の23節で、ね、彼はそこからベールシェバに登った、この登る、これヘブライ語でアラーと言います。アラー、これはですね、もともと確かに上に登らせる、ね、全焼の生贄の煙を登らせる、それは全焼の生贄、ね、オラーと言います。でそのオラーがのその発音が、ね、アラーになって、でそれで、このベールシェバに登る、あるいは、ね、今いるところから高いところへと進む、でこの、ベールシェバに登る、全焼の生贄のように、ね、天に煙を昇らせるという概念があります。例えば、ノアが、洪水の後、その全焼の生贄を、ね、の煙を、ね、主に向かって昇らせた、ね、これ、アラーですね。またさらにですね、アブラハムが命じられた場面、創世記の22章でイサクを捧げなさい、命じた場面があるんですけども、この創世記の22章の一節と二節をお読みしますけれども、創世記22章の一節と二節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アメン。で、ここでイサクを私に捧げなさい。これアラーです。イサクは、ね、ベールシェバに登った。この登るアラーです。そして、ね、アブラハムがこのイサクを捧げなさい、この捧げなさい、これもアラーです。ですから、ね、捧げるという意味があるんですね。上り線下り線のなという概念の中において、上るというこのキーワードの中には、捧げる、ね、上に向かって進むという概念、これは主に捧げられた歩みをしているという、ね、そういう意味なんですね。アラー、 私があなたに示す一つの山で、ね、全種の生贄、ね、オラーとしてイサクをアラーしなさい。これが主がアブラハムに仰せられたことです。そして、ね、実際にアブラハムはその地に、ね、翌朝早く早速出かけてイサクに焚き火を背負わせてモリアの山へと登っていくんですね。そしてそこにおいてイサクをほふろうと、ね、刀を振り上げたところで、ね、主が現れて、アブラハム、アブラハム、ね、私はあなたが私の声をよく聞き従うこともよく分かった、ね、ということで主は、ね、角を藪に引っ掛けたお羊を、ね、備えられましたね。でそしてアブラハムは、ね、そのお羊を取って、自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた、ね、13節、ね、ここも、ね、アラーが使われています。羊を全焼の生贄として捧げた。私たちは、ね、上り線の歩み、上に向かう歩み、上にあるものを求める歩みをしていくべきなんですけど、そこにおいて、ね、アラーですから捧げられた歩みを、ね、していくべきなんです。ですから、ね、この先ほどのコロサイのところにおいて、あなた方は、ね、地上のことを思わず天にあるものを、ね、思いなさいって、言っておりましたね。要するに捧げられた歩みをしておりなさい。もはや私たちの体は、ね、この地上のものではない。もう、下に降りる、下る、下り線の歩みではない。もし下りの歩みをしていたならば、捧げられていない状態。世の享楽、世の快楽、それを追求して、ね、せっかく主から呼び出されたにもかかわらずそういう歩みをしているとするならば、捧げられた状態ではない。この世に属する歩みをしているとするならば、ね、下り線の歩み、良くないことが起こります。ね、ルツキのように。また、ね、あのエリコから、エルサレムからエリコに下る途中、ね、あの良きサマリア人の例えでも、ね、下る途中で強盗に遭いましたね。世の中はそういう強盗に満ちています。イサクもまた、ね、ゲラルの地に下っていたところ、ね、強盗されましたね。井戸をせっかく掘ったのにもかかわらず井戸を、ね、奪われた。そしてね、イサクが、ね、下り線の歩みをしている中でもそれでも主の憐れみで100倍の収穫を得たにもかかわらずけれども、ね、もうその収穫を妬んだゲラルの人々に井戸を埋め立てられてしまいましたね。アブラハムの時代に掘った井戸さらにアビメルクからも、ね、追い出されてしまいました。下るとそこには、ね、世の人々、悪魔サタンに属する人々が、ね、うようよいます。そしていろいろと奪われてしまったり、また、ね、次か次へと、ね、場所を転々として主は言われるんですね。そこじゃないよ、あなたがおるべきところは上であって下ではありませんよ、ね、下でそういうふうに、ね、まあ、ちょっとした祝福をもらっては奪われ、ちょっとした祝福をもらっては奪われ、ね、それはクリスチャン生活ではないんです。クリスチャン生活は下の中で、ね、ようやくとやりくりして、ね、奪われては、ね、与えられ、奪われては与えられのアップダウンの歩みではないんです。ずっと上なる歩み。そしてそれは捧げられた歩みです。ローマ人への手紙の12章に、ね、おいて、パウロが進めてますね。ローマの12章の1節。2節ですけれども、ローマの12章1節と2節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられて完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アメン。ですからあなた方の体を、ね、捧げ物として捧げなさい。あなた方の体、 ソーマというギリシャ語です。ソーマは、心も体も魂も霊も全部含まれているのがソーマという体です。ですからもう全身全霊をもってあなた方は主にお捧げしなさい。それこそがあなた方の霊的な、と書いてあるんですけど、ロギスコスというギリシャ語、理にかなったということです。それこそあなた方の理にかなった礼拝となる。そしてこの世と調子を合わせてはならない。下の歩みは してはならないということですね。もうあなた方は、上の歩みを、神様に捧げられた歩みをしなさい。だからこの世と調子を合わせたり、下の歩みをしてはならない。むしろ神の御心は一体何か。何が神様に喜ばれることであり、何が神様に忌み嫌われることであるのか、これをわきまえ知るために、心の一心、これ思いですね。ギリシャ語でノウスというギリシャ語ですから、思い、あるいは理解の仕方。理解の仕方において一心しなさい。思いにおいて一心しなさい。それによって自分を変えていただきなさい。これ受動態です。自分を変えなさいじゃなくて、変えていただきなさい。皆さんの側の責任は、理解の仕方を、思いを一新するということ。そうするならば、聖霊様が働いて、皆さんを、変えさせていただきます。皆さんは、この地上の歩みではなく、天上の歩みをするべきです。そして、俗なる生き方ではなく、捧げられた生き方。自分の肉欲の、願望、欲望によってではなく、主に捧げられて、皆さんの思いも、意志も主にお捧げするって、イエス様も、あのゲッセマネの園で、私の思い通りではなく、あなたの御心のままになさってください、祈りました。どうか皆さんは、この地上において、この世のものとは、付き合いするということではなく、天のものと付き合いして、天上の天国思考、ヘブライ思考はそうですね、天国中心の思考です。天にあるものを思い、御言葉を思い、キリストを思いつつ、上を見上げつつ歩み、そしてやがて、上へと到達していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、私たちは上なるお方、あなたを求めて進みゆく生活がこの地上の生活です。主よ、どうか誰一人として、あの荒野で落語していった者の霊に倣って、主の御言葉を退けたりすることなく、また自分の肉欲、それらを口から発して周りを汚すことなく、主よ、本当にともども互いに今日と言われる日々互いに励まし合って、誰もあの落語者の霊に倣って落語することはなく、ともどもあなたの約束された地へと到達していく私たち一同でありますように、地上において本当にあなたを思いつつ、あなたを見上げつつ歩むならば、またあなたを愛しつつ、あなたのその喜ばれることは一体何であるのかを考えつつ進みゆくならば、私たちの道は安全であることを感謝します。どうか一人一人が到達できますように、どうか今日という言われている日が本当に上にある歩みでありますように。イサクはあなたへと捧げられました。アラー、登っていきました。主よ、そしてひとたびイサクも下りました、ゲラルへと下りましたが、しかし再びベールシバへとアラー登りました。本当に私たちはこのアラーの歩み、上に進んでいく歩みでありますように、どうか助けてください。あなたが今日も必要な御言葉を与えてくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、上に着座しておられるイエスキリストを、主よ、いつも私たちの目標として歩むことができますように、私たちをあなたが助けてください。私たち自身が自分の力、自前の力で、主よ、この世を本当に捧げられた思いで 歩むということは絶対不可能です。でも主よ、神の右に立ちたまえる、着座しておられるイエス・キリストにより頼み歩むならば、私たちはその主から天と地において生きるに必要な力を与えられて、アラー、本当に捧げられたものとして歩むことができるからです。主よ、私たちの歩みがずっと世に下っていくということではなく、この世において天国に向かって、イエス・キリストに向かって、御言葉が私たちに示す地に向かって、人物ことに向かって、主よ、歩む上りの歩みをしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。上りの歩みができますように、主よ、あなたが私たちを励ましてください。そしてそれを実践することそのものが、主よ、アラー、捧げるということにつながることをしっかりと覚えて、主よ、アラーとアラー、これの歩みができますように、主よ、捧げるという思いで今日を歩み、そして登るという思いで今日を捧げていくことができますように祝福してください。そのために私たちの目標地となるのはイエス・キリストです。そこには神が着座しておられます。イエス様が着座しておられるところを目標にしよう。今日私たちの歩みをしよう。歩んでいくことができますように、着座しておられる方に向かって話す歩みができますように、そして彼の前で話す孤独人とも話すことができますように、彼の前で立ち振る舞う孤独人の前でも私たちが立ち振る舞うことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたは上り下りのところを私たちに本当に詳しく教えてくださったことを感謝いたします。毎日罪に対して死ぬこと、これも主よ、上ることです。死ぬためにもがくこと、これはもがいて完成したことは主よ、捧げ物です。だから主よ、イエス・キリストにあってアラーアラー、この両方をしっかりと上手に立ち振る舞うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの聖書の箇所の数々をしっかり私たちがまた確認して、そして自分の中にアラーするために、またアラーするためにその基本をしっかり据えることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。